大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、雨宮ゆかりと申します。辻堂に住んでいます。24歳の子供が1人と夫と夫の母で暮らしていて、仕事は障害者のグループホームで食事作りしているんですが、保育士として児童発達支援センターで勤めていたんですね。今はそれを辞めて5月に駄菓子屋を自宅の庭で始めました。
はい、ということでお子さんともこう関わり合いがあって、それをきっと生かされながら駄菓子屋を今されているのかなと思ったんですけれども5月にという話がありましたが、はい、これは昨年の5月ということになりますね。
あ、そうですね、昨年の5月5日にオープンしました。はい、
じゃあもうオープンほやほやといったところになるんですけれども、はい、どういったお店なのかご紹介いただけますか。
はい、自宅のお庭で金曜日と土曜日のみやっている駄菓子屋となります。お外で営業になります。普段は普通の住宅街、場所は辻堂駅の北口から徒歩10分から15分のところに大正堂スーパーオーバーっていうのがあるんですけど、その裏で200メートルぐらい入ったところにあります。金曜日と土曜日、今のところ2時から5時半まで、12月まではやってました。これは季節によって変わります。で、雨の日はお休みなので、営業日にはインスタグラムかツイッターでお知らせするような形でやっておりまして、冬は、今は春までは冬眠させていただいております。
1月2月3月ぐらいまではお休み期間になりますか。
はい、そうですね、まあ、3月ぐらいからぼちぼち始められるといいなと思ってるんですが、はい、それに関してもインスタグラムなどでお知らせしようかなと思っております。
暖かくなってきたかなといった季節にぜひ皆さんインスタなどでチェックしていただいて、いつオープンしているのかなと見ていただければと思います。はい、駄菓子屋魔法堂というお名前がついています。由来ってどういったところからだったんですか。
はい、本当直感なんですけど、うん、でも駄菓子ってみんな大好きですよね、大体の方ね。お子さんはもちろんなんですけど、大人の方もなんか昔思い出したりして、なんかすごい幸せっていう記憶がねあったりすると思うんです。なのでちょっと駄菓子屋ってすごい大きなものじゃないけど、なんかすごい行けばワクワクできるみたいな、小さな幸せが詰まってるみたいなところだと思うので、そこでなんかこう幸せの魔法にかかってもらえるといいなみたいなそういうところから魔法堂という名前にさせていただきました。
素敵ですねこの名前を聞いただけで大人の私もワクワクしたのでね、それは本当に子どもたちもそうですし、はい、今お話があったようにもう大人の皆さんもワクワクするような、はい、本当素敵な名前がついたなと思います。駄菓子屋をやろうと思った、うん、そのきっかけ、どういったところからだったのかご紹介いただけますか。
もともとうちの隣が駄菓子屋さんだったんですね。でちっちゃい頃には行ってたんですけどね、今はなくなっちゃって、うん、あればいいなっていうところからなんですけど、子供が小さい頃、はい、私にべったりな感じで、うん、大好きって言って離れないような、今思えば可愛い子だったんですけどでもちっちゃい頃はね、あのベタベタ私以外懐かないので、ちょっと煮詰まっちゃってるところもあって、こちらに越してきた感じだったので友達もいなくて、でもね、公園に行った時に私すっごいダメダメな母親で物の貸し借りとか、あとはね、ブランコがうち大好きだったんでブランコ乗ってたりすると、うん、要は貸せないんですよ。そうすると貸さなきゃダメとかって言って怒ってたら、うん、公園に行かなくなっちゃったんですうちの子供で、あんまり笑わなくなっちゃったんですよね、うん、そんなことをやってたらずっと二人きりだったし煮詰まっちゃって、で、 でも隣に駄菓子屋さんがあって、そこはね本当に楽しく行ったんですよね。うちの娘が幸せそうに笑ってる笑顔とかを見るとね、なんか私までなんか本当にそれを見て本当にああ幸せって、あいいな、子供の笑顔っていいな、可愛いなって思えたんで、でもその駄菓子屋もなくなっちゃって、小学生にね子供がなった時もなくて、あればいいなって思ってって、その後に働くようになったんですけど、保育士になったんで、私が行ってたところってあの発達支援センターって言ってちょっと 障害があったりとかちょっとゆっくりの成長だったりする子が多くて、でそういうお母さんに関わってって、そういうところに悩みを相談できる人だったらいいけど、そういう人じゃない人もきっといっぱいいるんじゃないかなって思ったんですよ。私みたいに些細なことでこうつまずいちゃって、でそんな人も駄菓子屋だったらすごいね、敷居が低く楽に来れるんじゃないかなって思って、でそういう場所がねあるといいなと思って、であとうちの子供お父さんにも懐かなかったんですよ、ちっちゃい頃。でも要はお菓子だけは買いに行くわけですよ、お菓子買ってあげるっていうとお父さんと出かけていく、でそれで仲良くなったところもあったので、やっぱりそういう意味でもね、あのお父さんにとってもお母さんにとっても子供にとっても駄菓子屋さんあったらいいなと思って作りました、私が。
こう悩んだ時期が、ね、子育てであって、はい、それをまた助けてくれた存在だったということで、
う
ん、
そうですね、
で皆さんにとってもそういった場所になればいいなと、はい、今お話を、ね、伺っていて、やっぱり最初の話もありましたけれども、子供だけじゃなくて大人もやっぱり駄菓子って、
はい、
やっぱちょっと嬉しくなったり、
はい、ね、
好きなものがあったりしますけれども、はい、まあ、そういったみんながこう楽しめる、
はい、
コミュニケーションが取れる、
はい、
ね、そういった場所になっているんだなということを、はい、気持ちを伝えていただいて、より一層、ね、分かったんですけれども、はい、仕入れる駄菓子ってどういったこだわりがあるのか、はい、どんなものを仕入れているのか教えてください。
そうですね、やっぱり楽しい場所であってほしいので、うん、とにかくいろんな種類をいっぱいで100円握りしめてくる子がやっぱり今でも多いんですよ。昔もそうだったと思うんですけど、だからその中でいろいろ選んでもらいたいので、うちはあの5円からあるんですけど、本当に安いものをいっぱいっていうことで置かせていただいています。あとはリクエストをね、ニーズ分かんないでリクエストをもらったりしてそれを置くようにしてます。
駄菓子屋魔法堂の周りに住んでいる子どもたちはちょっと幸せだなと思いました。やっぱりね、そうやって自分でお金をまず払って何かを得るっていう、はい、買うっていう行動も大切だと思いますしね、でまたその5円から買えるということで、やっぱそれが駄菓子屋さんだなって思いました。100円でね、どんだけ買えるかっていう、ね、楽しみがあるんですけれども、今おすすめの駄菓子とか、はい、子どもたちがよく買っているこう人気の駄菓子ってどういったものがありますか？
あのやっぱりこれも駄菓子屋ならではだと思うんですけど、はいはい、あたくりくじがあるものってすごい多いんですよ、駄菓子って。やってみて分かったんですけど、まあヤッター麺とかね、皆さん、うん、懐かしいと思うんですけどね、ヨーグルっていうあのちっちゃい、うん、ヨーグルトが入ってるやつとか、あとガムだったり、あときなこ棒って食べると用事の先に赤いマークがついてたりとか、あとスクラッチとかね、サッカースクラッチとか、そういうのをみんななんかワクワクして当たるかなって言って、うんうん、結構買ってらっしゃることが多いですね。
確かにくじの楽しさありますね、
うん、そうですね。で、買ったお店でしかね取り替えられないので、うん、やっぱりそれがね10円当たるのがねとっても大きいじゃないですか、うん、子供にとってね、うんうん、お子さんにとって。あとはね、リクエストだと、飲み物だと瓶のラムネが欲しいなとか、あとコーラでも瓶のコーラが欲しいなとか、そういうリクエストをいただくので、瓶のラムネと瓶のコーラは常時置いております。
そういったものがリクエストあるんですね。
あります、あります。
私たちが小さかった頃と、はい、やっぱりこう社会状況環境が違うので、どういったものを好むのかなと思ったら、はい、同じようなものを好むということでちょっと安心しますね。
確かにそうですね、昔とそんなに変わってないかもしれないです ね。意外と昔ならではのお菓子っていうのもすごく好評なので、ふ、うん、菓子だったりとかすももだったりとか結構そういうものを皆さんお子さんも好んで買っていかれる方が多いです。
そうですか。ね、なんか子どもたちがこう楽しんでお買い物しているこの様子がすごく、ね、お話で伝わってきますし、子どもたちがこう安心して出かけられる場所で、親御さんもきっとね、あの行っておいでって送り出しやすい、そういった、ね、お店になっているんだなと思うんですが、こう来店されるでお客さんっていうのはやっぱり子どもたち、小学生とかが多いんですか？
あ、それがお子さんだけじゃなくて家族が結構うちは多くて、でやっぱりあの隣に駄菓子屋さんがあったので、はい、昔そこに来てたんですよなんていう方が2世代で、はい、お子さんを連れて来てくださる方とかが結構多くて、あとあの金曜日と土曜日にやって てるんですが、はい、土曜日は狙いとしてはお父さんに来てほしいというお子さんを連れて来れる場所みたいなところになればいいなと思ってたんですけど、まあ、狙い通りに意外と来てくださってて、あとはふとうち外でやってるので、はい、ふらっとおばあちゃんとかおじいちゃんとか、はい、あと意外と若い会社員の方とかが集団で来られたりとか、そういうこともあります。はい、
駄菓子って懐かしいプラス、はい、やっぱなんか美味しいですよね。なんかそれもなんか、ね、いいなと思いますし、はい、本当に、ね、お父さんお母さんとお子さんと、はい、おじいちゃんおばあちゃんとみんなで楽しめる場所ということで、はい、ね、その大切な、ね、そしてこう皆さんが、ね、楽しめる、これからも楽しめる、ね、そういったお菓子もいっぱい並んでっていただきたいなと思うんですが、自宅でその、ね、はい、今されているということで、はい、ご自宅でその営業してオープンしてよかったなと思うことって何かありますか？は
い、やって近くにね駄菓子屋さんがなかったので作ってくれてありがとうって言ってくださる方が多くて、もう本当それはとっても嬉しくって本当に感謝ですね。なんかあとは近くの人がねいっぱい来てくれるので、その方たちとコミュニケーションっていうかな、交流が持てたことが本当にすごく良かったなと思うし、子どもたちが学校からの帰り道にね後で来るねとか言ってきてくれたりとか、ありがたいですね。あと計算がねできるようになったんだよとか、幼稚園のお子さんがねここに来てから100円までの計算ができるようになったとか、うん、言ってくださったり、すごく成長がね本当に感じられるのがすごく嬉しいなと思って、あとうちおばあちゃんがいるんですけど、はい、足がちょっとね悪くなってからちょっと買い物にあまり行かなくなったので、うん、うちの中で買い物を楽しんでもらった姿を見て、あ、なんかすごいやってよかったなとかって思ったりしました。はい、
駄菓子屋も報道を通してみんながこう笑顔になってハッピーになっているのがすごくわかりますし、営業されている雨宮さんご自身そしてご家族の皆さんもこう笑顔になっているというのが、ね、素敵なお店だなと思いました。駄菓子が好きな方もちろんそうなんですけど、はい、魔法堂というその、ね、お名前につられてぜひ足を運んでいただきたいなと思います。さあ今週の大好き富士山のコーナーには駄菓子屋魔法堂の雨宮さんにご登場いただいております。明日はですね富士山の魅力などもお聞きしていきますので、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。